大橋と
画伯の
大魔王は落とし物。
あのね、
はいはい、
ノンレム睡眠、
はいはい、
レム睡眠、
ええ、
どっちの時でも夢見るらしいですね。
あ、そうですか。
ええ、
私が何か習ったあれ、多分中学だかの教科書で、
はい、
英語の教科書で、うん、そのレム睡眠だかのことが書いてたんですけど、
はい、
まあ、そのレム睡眠の略がレイピルアイスリープだっていうことで、そんなことが書いてて、その夢を見るのはその眼球が動いてる時だっていうふうに習ったっていうか、うん、そういうふうに書いてたんですけど、そうじゃないんですね。
そうじゃないんです。ただ覚えてるか覚えてないかっていう違いらしくて、
はい、ほうほうほう、
確かにノンレムの時にその眼球が動いてる時、
うん、
動いてない時、
動いてない時、
動いてない時に起こして、
はい、
今夢見てましたかと、
うんうん、
言
う
てもすんごいおぼろげしか覚えてなくて、
はい、
でもレムの時に、
はい、
起こすと、
はい、
もうはっきり覚えてるっていう感じらしいんですよ。
なるほど。まあ結局はどんな睡眠の状態でも、
はい、
夢は見とるもんだと。
見るんですね。
いうことなんですね。ほうほうほうほう。
だから目ん玉動いてるか歯ぎしりしてるかどっちからしいですよ。でも見分け方は。
はいはいはいはいはい、はい、
で睡眠障害とかね、
はいはい、
最近問題になってきてますやん。
はいはいはいはい。
で腹立つ夢見るときあります？お母さん。
最近、いや腹立つ夢っていうのはないですね。
ないんですか。
うん、
もうガッツ腹立つときがあって。
はいはい。
でこの間も見たのは車で運転してて、
はい、
でもうさっきこう合流するから、
はいはい、
右に車線変更せなあかんと、
はい、
自分が、
で
もうなかなか譲ってくれへんわけですよ。後ろの隣の車が、
はい、
斜め後ろの車が、もうええわ思って強引にバーン行ったんですよ、
はい、
で強引に行った。それが気に食わった感じですよね。すっごい追いかけてきよるんですよ
はいはい、はい、
追いかけてきて、なんか俺袋工事みたいなとこ行って、
はい、
であこうバックして U ターンせなあかんわ、また降りて、うん、2人組男降りてきて、
うんうん、
待てとか言うてんやんか、
はい、
めっちゃ腹立って、何やねんと思って、
はい、
で車なんか知らんけど左ハンドルやったんですね。でなんかワゴンみたいな車だったんですけど、
はい、
そこ来たから窓開いてるから窓から手ボーン出して、
はい、
ドーンやったんですよ。
はい、
なら枕叩いてました。
枕叩いてた、ね、
ほんまに。なんかそんな感じで、
はい、
腹立った時結構体動くんですよ僕。
あ、はいはいはいはい、
前もなんか蹴る腹立って蹴って、
はい、
蹴ったら重き机蹴って痛みで目覚めましたからね。
なるほど。
それってね、体が動くっていうのは、
はい、
脳が寝てない、
はい、
睡眠障害らしいんですよ。
お
ね、寝言とかはっきり言う人とかおるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれも睡眠障害らしいんですわ。だからちゃんと治療した方がいいということらしいんですけども。
なるほど、ね、
お酒の量に性、
はい、
比例していくらしいですね。
性比例していく、ということは、
うん、
酒量、まあ、摂取量が多くなると、
はい、
その睡眠障害も、まあ、広くなるっていうことですか、う
ん、激しくなる、
ね、激しくなる、
うん、
あららら
しいです。
ああそうですか、ということはお酒を控えないといけないということですね。
控えないといけないですね僕ね、特にね。
うん、まあね、それでなくても昨日も
4
時まで飲んでる中、
うん、はい、
朝早く起きられましたし、睡眠が薄い状態で、まあ、障害もそれは起こるだろうと思いますけれども、
声もガラガラやしね、
ほんまにという感じになりますけどね。
でね、
はい、
まあ、そんな睡眠障害気味の青天テルゾーが、
はい、
夢を見たわけです、この間また。
はいはい、
ね、2月の連休の時に、
はい、
東京から桶谷育郎さんが大阪に帰られてきて、
はいはい、
結構いろいろ鍋とかやったじゃないですか、
はい、そうですね。
で僕のこのね、マイスペースで、
うん、はい、
桶鍋やっていただいたんですけど、それが終わってしばらくしてからですかね、
はい、
夢見たんですよ、
はい、
で桶谷さんいろいろ春雨のなんか作ったりするでしょ、でそれ夢に見た時、まあ、作ってはるんですよ、
はい
はい、で「ガークこれまた余ったら送るわ」言うて
「余ったら送るわ」
「ああぜひお願いします」言うて、
はいはい、
また鍋するやろ」って言うから
「はい、
します」言うて「これ作って送るわ」言うて、
はい、
で翌日、
はい、
こんなね、なんていうかな、キーボードぐらいこう弾くピアノみたいなやつ、
はいはいはい、
あれが入ってそうな段ボールぐらいの長さなんですが、
はいはい、
届くんですよ、
はい、
え、何これと思って、
はい、
誰から来たんって、なんかハンコもおらんとすぐ配送に書いてて、はい、聞こうと思ったけど、あ、こう見たらええやんと、
はい、
主って桶谷育郎って書いてあるんですよ、
はい、
あ、桶谷さんやと思って、
はい、
で大橋さんがそばにおって、
はい、
大橋さんの桶谷さんが来たで、
はいはい、
あ、ほんまやな、開けようか、はい、開けたら、
うん、
なんか 刺身が、
はい、
なんかトロとかの刺身が綺麗に並んで入ってね、
はい、
ええー、言うてどなすのこれって、綺麗並んでるけどこうずらーっと並んでなくて二切れずつポンポンポンポンって並んでるやんか、
はい、
でなんかこっちになったらハマチになってくるしみたいな、
はい、
であの春雨の炒めたやつこっち端っこの辺どっさって入ったんで、
はい、
何も袋入れんと段ボールのその直に、
はい、
うわーめっちゃ覚えてくれたけどこれえ 今のうち食べなもう腐るんちゃう言うて大橋さんが言うててそうやなー言うてで食べる夢を見たんですよ。なんでそんな送ったんやろっていう話ながらで それに送られてきたことの嬉しさの方が大きかったから、
はい、はい、
その段ボール直にこう刺身とか生で置いてるとか、
はい、
そんな全然気になれへんかったんけど
突拍子もない感じの夢ですねそれは。いやいや面白いは面白いですよそれは
なんか送られてきてすごい長い段ボールやってるそれもお寿司かも
面白いすごいあのイメージが浮かびましたもんだって、
うん、
そのあのキーボードみたいな入れ物ということでその段ボールの中にあのキーボードということであの鍵盤みたいにあのその刺身が並んでたんかなと思いました
ねあそれに近かったかもしれないなとしたら、うん、
面白いな
そんな夢見ました。
しかし、まあ、よく夢ご覧になりますねそういうふうに印象に残るね、うんう
ん、見ますよ本当に、
うんうんうん、
なんかね、
はい、
あのまあ、はっきりはもうほとんど思い出せない感じのこともよくありますけど、
はい、
電車乗る夢が多いんですよ僕。
ほう、
電車乗ったり、
はい、
バス乗ったり、
はい、
で電車乗り継いでどっか行くっていう、
うん、
で全然見知らぬ土地やね絶対に、
はい、
で知ってるとこなんかほとんど家ぐらいから出てきてって言ったら、はい、全然知らんとこでだいたい行くねんけど、
うん、
家もちょっと若干作り変わったりするからね、
はいはい、
で電車乗ったりそのバス乗ったりするっていうのはどういうことなんかなと思って夢占いとか、
はいはい、
あんなググって、
はい、
調べてみたら、
はい、
なんかねあの新しいとこを求めてるらしいんですよ新天地を。
あ、なるほど、
うん、
まあ移動の象徴みたいな形になるんですかね、
う
ん、はい、
だからそういうものを探してる状態って、
はい、
でそのちょっと昔は要はあの走って逃げてる夢見たんですよ。
はいはい、あ、まあ、よくおっしゃってましたね、
走って逃げて途中こけて、
はい、
起きられへんねん、
はいはい、
で歩くのもなんかごっつなんか平三平みたいな感じのカクンカクなって歩く夢とかあんねんか、はい、なんかもう歩かれへんねん、
はい、
なんせ、うん、
はい、
でそれはなんか何かあの威圧されてる環境で、
うん、
なんかこう圧迫されてるから、はい、そういう逃げるっていう夢見るとかいう占いもありましたね、
うん、はいはいはいはい、
大橋さんは
夢、
まだ見てない。
そうなんかあの印象に残るような夢見てへんな。
あ、そうなんや。
そうあのね多分あの、ま、あまり忙しいという言い方はしたくないんだけれども、
ええ、
あの体は結構疲労してるんですよ最近ね、
うん
うん、あのやってる毎日の仕事が結構物理量が多かったりするので、
ええ、
やっぱ疲れてるんでしょうね、
うん、
で家帰ったらもう早くとりあえずやることだけやって寝ないといけないということで、はい、まあ、睡眠をちゃんとあのギュッて圧縮して寝ないといけないと思ってるから、
ええ、
結構その夢をなんか見てっていうことはあまりないですねやっぱり。
あ、そうなんですか。
割合にあの深く寝てるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、
夢見たいなと思いますもん。だってなん
か、あ、そうですか、
思い出せるような、
ことちゃんが出てくるとかね。
そう、ことちゃんが出てきたらいいねと、
倉科カナちゃんが出てくるとかね。
そう、
うん、
何それ巨乳の女子を求めてるということかない
や、そういうこともないけどね、
はい、
まあ、AKB で言ったらコジハルが出てくるとかね。
あ、可愛さを求めるというのはいいことですね。
小島春菜さん可愛いよ。
あ、うん、それはまあまあまあまあ、やっぱりね、思いますけども、はい、そうか、
いう感じですね。また夢の、はい、夢見たらまた言いますわ。
はい、お願いします、はい、夢ネタ。
はい、
I'm thinking about you。 まあね、いろいろお話をしてまいりましたけれども、まあまあまだまだ話は続くわけでして、
おー、
まあね、やっぱり今日配信日が3月の9日ということでね、
うん、
まあ思い出しておきたいなと思うことがありまして、
ほうほうほう、
やっぱりおよそ1年経った今ですね、
うん、
改めて振り返るということで、
はい、
もう気がつけばですよ、
はい、
2011年の3月11日、
はいはいはいはい、
かのまあ東日本大震災からおよそ1年が経とうとしているわけなんですけれども、まあね、あの日何をしてたかなということを私よく、まあ、思い出すんですけども、
うん、
私はまあ、金曜日だったので、
はい、
職場にいてたんですよね、
うん、
発生時ね、私今の勤め先が38階建てのビルの32階なので、
はいはいはい、
大体130メートルぐらいの高さのところなんですけど、
うん、
そこでふっ あれなんか地震が来たと思ったのが、5分ぐらい遅れだった、時計を見たら14時51分とかだったと思うんですけど、うん、わ揺れてるな、気持ち悪いなと思ったんですよね、
はいはいはい、
やっぱりあの共振になってるから、
長期周なんとか振動、
そうで振動にまあその合わせて動くような形になってて、ゆらんゆらんって、まあ、大阪は震度3ぐらいだったんですけど、うんうんうん、やっぱりあの130メートルぐらいの高さだったら気持ち悪いんですよね、
うんうんうん
うん、であのよくあのオフィスとかにある移動の滑車付きのあの戸棚とかがあって、
はいはいはいはい、
それがあの ものすごい揺れてて、
はい、
うわすごい揺れてるなっていう風に、まあ、やっぱりね僕世の中で何が一番怖いかなって言ったら地震が怖いんですよね、
はいはいはい、
うん、まあそれはやっぱりあの我々関西人にとってはというか、その時に関西に出した方にとっては、
うん、
その1995年1月17日の阪神大震災の、
うん、
まあ記憶が蘇るんだろうなとは思うんですけど、
うん、
やっぱりね怖かったんですよね、
うん、
あの当時は彦根に住んでましたけど、彦根も震度5ぐらいで、
はいはい、
本当にあの突き上げられるような地震だったので、
うん、
僕あの飛び上がりましたもんね、あの日の朝のことを今でも思い出しますけど、うん、ポーンって、うわなんやなんやっていう時からね、やっぱりちょっと地震が怖くなりまして、
うん、
うん、わー気持ち悪い怖い怖いって言いながら、まあ、もう早く、まあ、そのビルのストックに退去しないといけないということで、
はい、
まあもうエレベーターは使えないから、まあ、自力で降りていって、でそこの今の勤め先のビルの1階が、まあ、あのピロティというかあの、
はいはい、
すごい吹き抜けになってて、
うん、
そこに大きなスクリーンがあって、
はい、
でそこでもそのニュースがバンって流れてるわけですよ、
はいはいはい、
もう地震発生ということで、
うん、
あのまあ、その東日本の大震災 の, その震源については、まあ、その後で判明したことですけど、
はい、
その宮城県沖で大きな地震がありましたっていうことがバッて流れてて、うわすごいことになってるなっていうふうなことを思ったのが、まあ、去年の3月11日の金曜日だったんですけれども、
うんうんうん、
まあそれでね、
うん、
後からっていうかその日はもう当然そのニュースしかないしっていうか、もうそれからずっとずっとそのニュースばっかりですけれども、
はい、
いやこんなことが本当に起こってしまったのかって、私今でも夢じゃないのかなと思う時があるんですけど、それこそ
あ
ただやっぱり現実に起こってしまっていることなのでね、
うん、
うーん、まあその2011年3月11日14時46分18秒、
はい、
日本における観測最大史上最大の規模ということで、
うん、
マグニチュード 9.0、
はい、
で、まあ、これはもう世界規模で見ても史上4番目に大きな地震だったということでね、あの地震のことを今でも本当に思い出しますし、それを忘れることはないでしょうけど、
うん、
大地さん、晴天トゥルゾーさんは何をされてました、あの日
車乗ってましたね、その時間、はい、なんか分かんなかったんですよ。
なるほど。
で、うん、今地震あったやろっていう話、
はいはい、
事務所戻ったらね、
はい、
言われてて、もう机がもう机がこんなになったでって言ってたから、
はいはいはいはい、
ガサガサ言ったんですよね、
はいはいはいはい、
で地震があったんやと思って、うん、でそれでなんかいろいろ回収、お弁当の配達してるもんですから、
はいはいはい、
それの回収とかやってってった時に病院に行くと、
うん、
あの先生たちがテレビみんな見てると、
はい、
なになになになと、
はい、
年来地震やったいう話で、
はい、
津波が来るということで、
はい、
なんか大変な感じになってましたね。
まあそのね、本当にあの津波ということで、
うん、
その津波がものすごい勢いでね、その押し迫ってくる映像、その次の日とか次の次の日とか、私まあ和歌山に、うん、祖母の家に行く約束をしてたので祖母の家で見てたんですけど、
うん、
いやこれはすごいとんでもないことが起こったなと本当に思いましたね。ね、やっぱりあの今現時点でね、これちょっとあの情報を見ながらお話をしますけれども、2012年の2月10日現在で、まあ、お亡くなりになった方というのが 15,848 人、
はい、うん、
で行方不明が 3,305 人、
うん、
もうこの時点で判明してるという、ね、
はい、
この大震災なんですけれども、まあ、すごいおびただしい数の人が一気に亡くなってしまった震災だったんですが、うん、まああのね、どなたかがおっしゃってたんですけど、
ええ、
その捉え方で全然変わってくるよということで、
はい、
これがまあ一括りに2万って言ってしまうとちょっと申し訳ないんですけど、その2万人の命が一気になくなってしまった一つの事件だって捉えるか、
はい、
その一つの命が一気に2万もなくなってしまった、でこの捉え方の違いで随分我々のその後の考え方が変わってくるんじゃないかって、
うんうんうん、
答えとしては一緒なんですけどね、
ええ、
まあ、2万かける1が2万になる、あるいは1かける2万が2万になるっていうことではあるんですけど、 その一つが一気に2万もなくなるということは普通ありえないと思うんですよね、
うんうんうんうん、
それが一人だけなくなったからそれが2万なくなったっていうことではなくって、その一人がなくなったということはその周りにいる人たちにもどんどんどんどん派生していくわけですよね、
うん、
家族もいらっしゃると思いますし、その親類縁者、またはたまた友達であるとか、またその会社勤めをされているような方であればその取引先であるとか、うん、いろんな人たちに対してその波及していくっていうことを思うとものすごいことだなと、
はい、
改めてまあ思うわけですよ、やっぱりね、
ですね、うん、
一人の方の命がなくなるだけでも随分、まあ、本当に困ってしまうことになるとか大変なことになるのに、それが一気に2万も起こってしまったっていうのは本当にとんでもないことだなと改めてまあ思うわけですけどね、
はい、
まあまあと言いながらですね、
うん、
まあこの1年ぐらい経って自分に何ができてるかなと思いながらですよ、
うん、
生活をしてってもやっぱりあのなんというか自分生きることに精一杯になってしまってて、せいぜいできることってまあ義援金をちょっと出してみたりとか、
はいはいはい、
寄付をしてみたりだとかっていうことぐらいしかできてなくって、
うん、
まあまあ、もっと何かできることがないのかなと思いながら生活はしとるんですけれども、
うん、
と言いながらやっぱりね、まあ、まず先立つものはやっぱり自分の生活になってしまうので、
うん
うん、それ以上のことはなかなか、うん、踏み出してできないなと思いながらね生活をしてるんですけど、まあそう思いながらですよ生きていて、その阪神大震災から、まあ、阪神大震災の当事者になられた方たちもおっしゃってることなんですけど、
はい、
やっぱり結局あの忘れないでいてほしいっていうことをよくよくおっしゃってるので、結局は、まあ、この日は絶対に忘れられないであろうと思いますけれども、ずっと忘れずに、まあ、毎年毎年3月11日という日が来るたびに忘れずにいたいなと思う感じではありますね、
うん、
まあね、であのそんな中ですよ、我々 の, あの身の回りにいる人間について言えば、あの若手のねロッキー君が、
はい、
まあ、これをここでお伝えしていいのかどうかと思いますけれども、
うん、
復興ボランティアバスツアーということで、
うん、
あのインターネットで調べてもらったらね、
はいはい、
確かにあの一番最初に出てくるんですよ、
うん、
復興ボランティアバスツアーということで検索したら、
ね、
そう、彼がね今あの引率者の代表みたいな形になって、
はい、
よくよく本当にあの大阪からその宮城県までねバスツアーを組んで、行ってるのでね、まあ、本当にあのそういうふうに形実行できる人は偉いなと思うんですけれども、まあまあまあまあいろいろ捉え方はあって、
うん、
それに対してできることは何なのかなと考えることもあるんですけれども、まあ、せめて本当にあのできることはって言ったら忘れずにいることと、あとまあ関西にいてる我々について言えば元気にね、
うん、
あの過ごして、
はい、
あのまあ、東日本が今大変な状態であれば、
うん、
西日本が、まあ、その分だけ盛り上げるみたいな形で ね、
そうですね、
頑張ってやってきたらいいなとは思いますね、
うん
うん、
その通りですね、
うん
うん、
まあ、あの自分の領分から出てしまうところで頑張ろうと思ってもなかなかできないので、
はい、
ね、あのせめて忘れずにいて毎日元気に過ごしてっていうことを忘れずにいきたいなと思いますね、
うん
うん、
忘れちゃダメ、
はい、
うん、
そんな感じです、
ええ、パピー生きてますよ、
生きてますね、
ええ、
そうですね、まあね、これあの大魔王お年頃ということで、
えええ
ー、っと前回2011年12月9日に配信いたしまして、
うん、
で今回もあの2012年3月の9日、
うん、
金曜日ということでね、
はい、
あの3ヶ月ぶりに配信をしてるわけなんですけれども、
ま
あ、この、 あの大魔王はお年頃と言いながらですよ、
うん、
まあ、サブタイトルにですね前回の配信時のファイルを見てもらっても分かれるんですけれども、
うん、
大魔王指揮法ということで
指揮法、
実はあのつけておりまして、
うん、
まあまあまあまあ、これあの私からあの青天照蔵さんに話を持ちかけたんですけれども、
はい、
まあ、正直なところ毎週毎月はしんどいので、
うん、
まあ、四半期ごとに1回ぐらいのペースですね、でペースで配信ができたらいいなと思っとるわけなんですよ、
うん
うん、で、まあ、その、 あの大魔王、まあ、お年頃のこの大魔王指揮法の、まあ、目的みたいなものがあるとするならば、まあ、あの今青天照蔵さんこと大地画伯さんがおっしゃいましたけれども、
うん、
生きてるよということで、まあ、お互いの生存確認ができたらいいなというのが本当にあのまずありまして、
はい、
大げさかもしれませんけどね、私はそういうふうに思ってるんですよ、
うん
うん、で、まあ、あの四半期に1回ということであれば、
ええ、
まあ、結局はあの都合年に4回の配信を行うことになるんですけれども、
はい、
まあ、その周期も決めておけばいいなと思ってまして、
うん、
まあ、繰り返しになりますが、前回が2011年の12月9日金曜日、まあ、第一画伯こと青天照蔵さんのお誕生日から始まりまして、うん、今回あの3月9日金曜日、
はい、
でも次回も決まっておりまして、2012年6月の9日土曜日、
お
で、まあ、次回が2012年の9月9日の日曜日、
はいはい、
で今年の最終配信が、2012年12月9日の日曜日、
はい、
まあ、つまり言いますとですね、高垣さんのお誕生日から始まりまして、で、まあ、今日が3月の9日で3級ですよ、
うん、
で6月の9日6区ですよ、
はいはいはい、
で最後、まあ、徴用の節句9月9日ですけども、
はいはいはい、
まあ、この3ヶ月周期でやっていけたらいいかなと思うわけなんですよね、うん、
なるほど、
うん、まあまあまあそんな感じでやっていけたらいいなと思うんですが、
はい、
そのまあ互いの生存確認という目的がありながらですよ、
うん、
まあ、せっかくまあこう配信をするのであれば、
うん、
まあ、私にとってはですね、まあ、どういう場所にできたらいいかなと思ったんですけれども、
はいはいはい、
四半期ごとですね、この3ヶ月ごとの目標の設定と、
はい、
達成可否の報告の場所にできたらいいなと思うんですね。
なるほど、
結局はもうその3ヶ月、まあ、大体90日間ですね、
うん、
90日間で何か一つぐらいできるんじゃないかと思ってて、それができましたよ、できませんでしたよっていうふうに、報告ができる場所にできたらいいなと思っとるわけなんです。
はい、
はい、でですね、まあ、この目標設定というのは、まあ、不言実行という言葉がありますけれども、
うん、
何も言わずにやるのはかっこいいんですけど、実際難しいのは実は有言実行の方が難しいなと、
はい、
口に出してしまった方がね、
うん
うん、で、まあ、口に出してしまったからにはやらないといけないというプレッシャーもかかりますし、
うん、
それをまあ一人で喋るよりもこういうふうに、まあ、青天照蔵さんを目の前にして、でさらにまあその先にいらっしゃる聞き手の皆さんに宣言しておく方がいいなと思いましたので、
はい、
まあ、今回ね、次回 の、 あの6月の9日の配信分に向けてですよ、果たしたい目標というのを発表したいと思うんですけれども、
なるほどね、
はい、うん、そういうことなんですね。
ほうほうほう、
まあ、今回、次回の6月9日の、うん、配信分までに果たしたい目標は、
はい、
マカーデビューですね。
マカー
マカー
マカーですか。
そうです。
マカーって何ですか。
マックユーザーですね。
おお、そんな読むんや。
マカー、
へえ、マカー、不思議、
マカー、不思議な感じがしますけれどもね、はい、まあまあいろいろね、これもマカーデビューしたい理由というのもありまして、うん、まあ今私が使っているパソコンはずっと Windows の、
うん、
OS が Windows のマシンだったんですけれども、
で
まあ Windows でポッドキャスト編集できるソフトを使って、
うん、
収録をしてっていうことでやってるわけなんですが、
はい、
まあ Mac のねガレージバンドですよ。
ガレバン、
ガレバン、
うん、
を使ってポッドキャストの編集をしてみたいというのが一つありますね。
なるへそね、
で、さらにまあ、あと2つ理由はあるんですけど、まあ、都合3つ大きく理由はあるんですが、
はい、
まあ、今申し上げました Mac のガレージバンドを使ってポッドキャストの編集をしてみたいということと、2つ目が Mac のキーノートというプレゼンテーションソフトがあるんですけど、
はいはいはいはい、
これもまあ使ってみたいなと思っていたということもありますし、あとまあ最後3点目なんですが、
はい、
2011年はマカーデビューしますというふうにですね、フィードテイラーという会社の社長である大石さん、
はいはいはい、
ね、大石さんに宣言してたんですけど、
うん、
結局できなかったので、
あらら、
まあ、1年遅れではあるんですけど、
うん、
まあ、2012年にマカーデビューできたらいいなと思いまして、
なるほどね、
以上この3点をですね、
はい、
まあ、理由といたしまして、
はい、
次回6月9日の配信までに、なんとか Mac を購入したいなと
頑張れ、
思っとるわけですね。
なるほどね、
やっぱりね、
うん、
なんかやっぱりポッドキャストって結局その Mac を使ってっていう印象もやっぱりやり始めた当初ありましたし、
うんうんうんうん、
と言いながらずっと Windows のマシンでやってきたので、
ま
あこのもうやり始めて7年ぐらいになりますけど、
はい、
もう7年目に入ってですよ、まあ、ポッドキャストをね、
はい、
Mac でできたらいいなと、
なるほどね、
思っとるんですね。
そうですか。
そうなんですよ、
うん、
なんかベラベラと喋ってしまいましたけど、実はそんな風な目的というか目標がありましてね。
いやいやいや、あ、そうですか、
これ
は絶対達成されるでしょうね、
うん、
きっとね、
まあ、なんとかしますよ、うん、
はい、
やっぱり結局ね、あまり大きな Mac っていうかサイズの ノート PC を買おうと思ってるんですけど、
うんうんうん、
結局そのここの特設スタジオに持ち込んでやっぱりなんか作業とか処理とかできたらいいなと思うんで、
はあはあ、
ちょっと小さめのノートを購入できたらいいなと思うんですけれどもね、
はいはいはい、
でまあそれでね、いろいろと、まあ、OS 使い分けることができたら、まあ、それはそれでいいと思いますし、
うん
うん、本当に今年こそはマカーデビューを果たしたいなと 思っている次第でございますよ。
やりまんなそれ結構。
やります
やりまんな。
はい、
アンさんやりまんな。
やります、
ね、
という感じですね。
僕おっさんは特におっさん特にないけどまあちょっとあれですね、
はい、
走ります。
あ、走りますか。
え、もう人生もう中盤折り返し地点ですから、
はい
はい、走らないといけないんで走ります。
そうですね、
はい、
走らないといけないのは確かですね、うん、お互いにね、
はい、はい、
You can come get some。 まあ終わりの回ですかね。
あ、終わりの回や。
ええ、
なんか今日やたら長いな。
長いなという感じがね、
ええ、
しますね。
なんかね、僕もあんま話すことがね、あんまりなかったってなかったんやから、なかったことはないよね。
なかったことはないですよ、
うん、
もうだってすでにこの収録をしてる時間だけで言えば、
はい、69
分超ですからね。結構長いこと喋ってますよ。
なるほど。
やっぱりたまにね、こうやって収録をすると話すこともいくつか出てきて、
うん、
長くなるという感じになりますけれどもね、
はい、
まあまあまあまあ、お話ができるというのはいいことだと思いますしね、
はい、
まあね、本当にどうなんでしょうか、果たしてこれがね次回もちゃんと配信ができたらいいなと思うわけですけれども、
次回はね、今回よりも多分ネタが増えるんじゃないかな。
そうですか、
ええ、
おお、なるほどね。それはやっぱり楽しみにしておきたいですね、
うん、3月場所5月場所あるからね2場所分あるんだ
確かに、
うん、
でさらに一応の7月場所の展望もあるということでね。
そうそうそうそう、
そりゃそうだ、
ええ、
確かにそうだ、
めっちゃ増えるで、
うん、めっちゃ増えますね、
うん、ほんまに増えちゃうよ
そりゃそうですね、うんうん、まあまあまあまあ話すことをね3ヶ月の間貯めておいて、私もまあ今ほど述べましたけれども、はい、まあそのマカデビューできるかどうかっていう、うん、できたかどうかということのね報告もしないといけないですし、う
ん、ですです。
また言うならばその2012年の6月の9日の次回の配信の時にはその次の9月9日までに果たさないといけない、まあ、目標っていうのをね一応立てておかないといけないので、はい、
うん
うん、まあだから3ヶ月おきに自分自身にプレッシャーをかけてというのは実のところあるんですけれどもね、
うんうんうんうん、
まあまあそれでもなんとかやっていきたいなと思いますね、
はい、
うん、やっぱり元気にやっていきたいなと思いますね。
元気にね、元気にやらないといけないですよ、
本当に、
はい、
だからまあ今回こうやって配信できましたし、
はい、
また次回6月9日ですね、
うん、
元気に皆さんとお会いしたいなと思いますね、
はい、
もう長く喋ってきましたから、今日は終わりの会話さらっと流す感じで
そうそう、小林さん結構喋ってるからね、
はい、そうなんですよ、もう自分の声がねだんだんしゃがれ声になってきてるのが分かってるんでね、普段やっぱりあまり喋ってないなということはね、こういうところでねやっぱりバレてしまう感じがいたしますけどね、
声の力が必要やからね。
そうですね、うん、はい、まあというわけで、
はい、
今回も元気にお届けいたしました、
はい、
また次回の大魔王お年頃でも元気に、
元気に
皆さんとお会いしたいと思いますね。
ですね、
はい、
それでは皆さんさようなら。
大橋がお届けしました。
セデテルゾーでした